FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただいたのは静岡市歴史博物館、この4月から2代目の館長でいらっしゃいます大石学さんです。おはようございます。
おはようございます。
大石さん、もう今や歴博という言い方を私たちして、
はいあはいはい、
ね、もうあそこになくてはならない存在に、
馴染んでますね、地域に、はい、
なりましたけれども、はい、2代目の館長。
あ、そうです、はい、
はい、これはあの歴博、静岡には歴史博物館というものが生まれたってことはご存知でした？
あの準備段階からあの初代館長の中村陽一郎先生のお手伝いをしてですね、資料をあの検討したり、展示のいろんな方法を模索したりっていうことであのご一緒させていただいています。
あ、ということはもう生みの父のお一人ということですね。
その陰で後ろで中村先生、本当に中村先生がすごくあの幅広く静岡のことをあのご存知だったので、そのむしろお座りながらいろいろあのお手伝いしたっていう感じですね、はい、
そうなんですか、はい、それまでというのはあまりその静岡の歴史に関しては、うん、
全体的には把握してなくて、やっぱりあの江戸時代研究なわけで、はい、それのやっぱり静岡が関わる部分っていうと、うん、あの江戸時代初期ですね、戦国から江戸にかけて、はい、それからいろんな事件が起きたり、はい、由緒説の乱があったりいろいろっていうんで、うん、でそういうのはあったんですが、あの構造的に全体的に捉えるっていう見方はちょっと私はあの不勉強でした。その間にいろいろ本を読んだり資料を見ましたね、はい。
ということは静岡市歴史博物館はやはり静岡というところにしっかり、足を置いて、はい、そこから全体の日本の歴史を見ているっていう博物館なんですね、
はい、そうですね。それからあの幕末にも、うん、あの江戸幕府が滅んだ後、幕臣たちがこちらへやってきて、
そうです
ね、そうですね、藩ができますよね、静岡藩、うん、そんなことを考えると、あの江戸時代にとって静岡の大事さっていうのは改めてこう今認識しているところです。
あら、ちょっと鼻が高くなってきますね。
ぜひ伸ばしてください。
でその大石学さんとおっしゃるとね、もうあの歴史を学ばれている方たちにとっては憧れの存在でもあろうかと思うんですけれども、はい、まあ、あのテレビなどでもよく拝見をしまして、あちこちに引っ張りだこで、番組などの時代考証でもね、はい、お名前が出たりしてるんですけれども、普段のお仕事っていうのはまだその研究者としてのお仕事もやってらっしゃるわけですよね。
そうですね、あのベースはやっぱりあの古文書を見たり資料を読んだり、うん、新しい論文に接したり、うん、それがベースですが、やっぱりそういう仕事があるとそれに合ったまた知識を得なきゃいけないし、はい、新しい研究調べなきゃいけないので、ちょっと仕事量というか研究量は増えてますね。
ますますお忙しくなっている中で、はい、静岡の歴博も館長としてね、はい、お勤めくださってるんですけれど、改めて館長としてご覧になって、はい、静岡市歴史博物館どんなところでしょうか？
そうですね、あの普通の博物館ですと、私もいろんなところで文化財の関係の仕事をやってて、はい、博物館の準備とか、あのあるいはあの展示の関係をやったりしてたんですが、うん、あの静岡の場合はあのもう今川と徳川ですね、うん、でこう2つの川で両線っていうわけですけれども、
どっちも川がついてるので、
はい、両線ですね、うん、でその2つの川をベースに、まず日本でこの、今川徳川を研究する人はこちらへ来れば何か新しい情報がある、あるいはあの基礎情報がある、そういう機関として今成長しつつあるなっていうのはあります。
はあ、
だからどこ行っても本当はね、こう弥生時代から始まって、うん、縄文時代がずっとこう弥生時代始まってずっと来るんだけれども、古代史からずっと近現代まで来るんだけども、それが一般的なんですが、はい、それとは違うテーマをぐっ時代もぐっと絞った、その深さ面白さあります。
そこに注目したっていうのはやはりその今の日本の礎となる時代と考えていいんですかね、
う
ん、
はい、そうですね、静岡市があの日本全体の中で、あるいは日本史全体の中でどんな役割を果たしたかといったところに、時にそこにこうフォーカスしていく意味っていうのは大きいと思いますね、はい、
今ね、うん、先生の言葉の中に、大石さんの言葉の中に、新しい発見もまたあるっておっしゃってましたけど、はい、 歴博に来て江戸時代、うん、あるいは今川時代の新しい発見ができるものなんですか？
あ、できますね。学芸員の人がね、今すごくこう若い中堅の人たちでどんどんあの資料を発掘して、うん、で自分の研究に取り組みながら展示に利用するってスタイルで、やっぱり展示を利用して自分の、 あのなんとか研究を飛躍させようという意欲があるんですね。ですからそういう意味では研究とあの展示がリンクしているというところで、私の目から見ても、あ、展示がすごくこう生き生きとしてるなっていうのが分かりますね。でこれ自慢だよってところで、なんかこれ新しい資料だって印がポンポンってこう置いてあったり、これ文章 の、 かあの隅々にね、こう新しい見解が出てきたりという点では、あの今やっぱりあの売りの博物館だと思います、
ね、なるほど、はい、これは当初の狙い通りに育ってきている博物館。
そうです、そうです、はい、ですから、もうやっぱり順調、順調って変な言い方ですけど、予想通りあのしっかりとこうあの根付いてきているし、発信力をつけているなというふうに思いますね、はい、
ちょっとねこう博物館っていうと、うん、少し灰色がかったイメージで、古物な感じがあって、もう動かないものって感じがするんですけど、それとは全然違うってことですね。
そうですね、あの ビジュアルないろんなあの映像があったり、それから展示の方法もいろいろ工夫されていますのでね、あのぜひこれはあの皆さんが何回来ても新しい視点で見れるようになっていますね、はい、
もうリピーターがじゃ多くなってくる、
はい、それは楽しみにしています。
ファンが多くなると嬉しいですね。
あ、そうですね、やっぱりそれはもう、うん、あの一回来ておしまいよりは何度も来ていただいて、でいろんな学芸員と接していただいて、やっぱりそれはいいと思いますね、はい、
学芸員さんと行けばいろんなお話もできる、
はい、あのトークの機会いっぱいありますから、それからあの講座もありますしね、うん、ですからそうなんかあのお客様の中には推しの学芸員の人がいて、いや聞きますからそういう生き方をいいと思います、はい、
今度じゃあアクリルスタンド作らないとい
け
ない
。そうですね、そうですね、はいはいはい
今じゃ あの全国から見えてるんじゃないですか。
かなりあの広い範囲で、まずこう今川ファンが全国にいますよね。で今川を調べようというと他はないわけで、はい、やっぱりこちらが中心ですよね、うんうん、でいろんな戦国大名において比較したり交流があったりっていうんで研究してる人たちも、あるいは見たいという人たちも、で大河ドラマでずいぶん今川は取り上げられますしね。
最近イメージ変わってきましたよね。
はいはいはい、単に奥家さんで出てきて倒れちゃうっていうんじゃなくて、やっぱりこう文化文教で、あれ江戸時代も高家としてですね残るんですよ、はい、であの朝廷との幕府とのつなぎをやっていたり、で私はねあの昔江戸の、 あの今川、江戸時代になって高家になった今川がどんな役割を果たしていたかっていう杉並区に領地があるんですけども、はあはあ、そこであの研究したことがあって、うん、あの一瞬こう今川っていうと桶狭間で終わってしまう
って、そうですね、
終わっちゃうんですが、どっこいちゃんとあの歴史の中に位置づいてるっていうのをこう確認したことがありますね。
それ当時 の、 その戦国大名とね、あの軍友割拠している時代の中で負けたものがそれだけ続くって珍しい、
うん、そうだから徳川家も今川とのやっぱ独特の関係がありますね、うんうんうん、家康が。それからあの今川家が持っていた京都情報とかいろんな儀式、うん、あのなんていうの、典礼、そういうものを、うん、あの大事にしないと江戸幕府ってのはスタートできなかったんですよね。だから今あの新しい視点なんですけども、あの江戸幕府っていうのは何にもないフロンティアで、うん、当時の未開のところに家康がとにかく行って
江戸の
土地、それで海埋め立ててってやるわけですよね、うんうん、でそれ時にやっぱりコンプレックスがあって、京都ってやっぱり憧れなんですね、うん、で京都からどんどん人や文化をこう呼んできて、でそこで江戸を京都化するんですよね、うん、で東叡山寛永寺なんていうのは上野の森にあるんですけど、それがとあの特徴的なんですが、比叡山延暦寺を真似して持ってきて、でそこの
そう
で忍松の池は琵琶湖を真似して、ってミニ京都を作っちゃうんですよね。そういうふうにこう江戸を京都化する、それを家康っていうのはやっぱりすごく大事に考えていて、でその時に何もこう江戸がいきなりそういう風になれないと支えられないので、どうするかというと一回駿府へ人を呼ん で、うん、でここで、いろんな文化をこうじっくり蓄えて、だから出雲の奥になんかも一回駿府へ来て歌舞伎を駿府で演じて、それから江戸へ行くんです。だから囲碁とかね、将棋の人たちもそうですし、奥国さんたちもすごく中継点として、まず駿府がないとダイレクトに江戸行っても江戸は受けきれないんですよね。
チェック機能を持った、
はい、そうそうそう、
町ってことですか、
はいはい、一回こうなんか江戸化させるとか、ね、うん、こう通路っていうか、そういう役割を果たしていましたね。
それは江戸時代で長くその歴史
を特に初期がすごいです。初期まだ江戸が
十分
で
出来上がって
ない。そうで、だんだん出来上がっていくと江戸が大江戸とか江戸っ子とかっていう意識持ってくると、だんだん役割は小さくなってきますけども、それでも最後ね、こちらの江戸の幕臣たちが帰ってくるわけですからね、そういう意味では絶えず役割を果たしていて、でここは大名を置きませんから、盤上って言ってね、順番の番って書くんですけど、はい、江戸は大名がいる将軍の居城なんですけどね、そこを守るお城として、いつでもここは将軍の、まあ、御座城って言い方しますよ、はい、御座、御座、
いる
座、はい、で御座城に準じる盤上で、ですから江戸を守るし、何かあった時にはここが将軍が来てもおかしくないっていう、ね、そういう場所になってますね。
まあ予備と言いましょうか、はい、必ずその時には生かすことができる場所として置いておいた、はい、
大名を入れちゃいけないわけですよ、徳川直轄ですよ、ね、
だからいなかったんですか、
はいはい、
なんかトラブルがあったのか、
昔は一族がいたんですけど、ね、その後はずっとですね、盤上というのはあとここと、それから甲府がそうです、やっぱり江戸を守るって、はい、その両方とも
今もそうですね、中央線でも一発で行きますもんね、
似てますよね、場所的にね、この富士山挟んで、だから江戸時代もやっぱりそういう役割を果たしていたんですね。
それはもう新しい研究でやはり次々とそれを裏付けるものっていうのが出てくるわけですか、
資料的にはいろいろ出てきます。ですからさっき言ったあんまり研究が今までなかったんだけど、江戸初期は寸法を見つめて今発掘してますよね、はい、ああいうものを含めたすごいもう江戸城に匹敵するお城の規模だった、
寸法城がね
で大阪城にも匹敵するんですよね。ですからそういう意味ではもう単なる隠居所と考えないで、やっぱりここでしっかりとこう日本国家の今後を構想する場所として役割を果たしていたなっていうのは見えます。
要の町であった、
あ、そうですね、そうですね、まだ江戸よりも大事だったっていう
ところ
ですね、
はい、江戸時代自体がね、今本当に世界的にも何か新たに見直されてきて、面白い時代であったっていう再評価されてはいますよね、
そうですね、インバウンドでね、いろいろこちらにも静岡にも外国人の人いっぱい来てますよね、で、なんだろうなと思うと、今やっぱり新型コロナを含めて、それから戦争も全然世界で終わらないし、でもっと根幹としては環境問題がありますよね、はい、で西洋がスタートしリードしながら近代化あるいは産業化っていうことをしてきたんだけれども、その行き着く先が一体どこなのかって今もう世界中が混沌としてきて、で産業革命以降の道を突っ走ってきた、それを明治維新以降日本が追いかけてきたわけですよね、でその道っていうのは本当はこう地球を早くこう寿命をね、
消費してしまう、
そういうこう恐れがないだろうかって言った時に、その産業化の前にあるいはそれと違う世界ですね、アナザーワールドをこうもう一回探してみた時に、江戸っていうのが風と太陽とほとんどこう自然と一緒に自然のエネルギーを使いながら、そして人々が結構幸せに暮らしていると、で今まではこうミゼラブルな悲惨な江戸で明治になって近代になった素晴らしい時代が来たって言ったんだけど、意外とそうじゃないかもしれないって、その証拠に江戸に来た外国人たちがみんなこう驚いて本国へ書いたり日記に書いてるんですね、ヨーロッパを出て、それで江戸時代もケンペルとかドイツ人のケンペルとか、ね、いろんな人たちがこう江戸時代通じてたくさんのこう外国人たちが来るんですが、みんな口を揃えてこの極東ですね、ファーイーストのこうヨーロッパから出ればアフリカ回ってインド回って中国回ってきてとたどり着いたさぞかし
果て
だで悲惨な生活をしてんだろうと思ったらとんでもないってみんなが驚いていて、でここには女性たちも非常にこう勉強してるし豊かな文化があるっていうことをこう残している。
男女平等ですか？
そう、平等までいかないんですけど、女性は女性でヨーロッパの女性に似ているっていう言い方してます、アジアの女性は非常にこう悲惨なんだけれどもっていう、そういう書いてる人もいますね。でだから言われてみるとそれもそうで、女性たちは物見さんをするし、それからギターって書いてるの、三味線も習うし、でいろんな習い事をしているし、で非常に人生を楽しんでるって書いてます。だから三重の教えでね、生まれたら父に従い、夫に従い、子に従いっていう風なイメージで私たち見てた江戸が、こう第三者評価ですね、外部評価によってヨーロッパを見てきた人たち、世界を見てきた人たちが、あ、こんな世界があるっていう、だそこは今でもやっぱり日本っていうのは 世界の中でも面白いやっぱりこう場所になっていて、外国人たちが来るわけですよね、はい、でもあの私たちもこう安心だし安全だし、物をなくしても結構戻ってきたり、うん、しますよね。で、あの物をなくしても戻ってくるのは近代化したから戻ってくるかというと、そうじゃなくてやっぱり江戸以来戻ってくるって外国人が驚くわけですね。非常に礼儀正しい、うん、だからそういうものが今あの日本人がこう持っている良さだとして、それを今外国人たちが来てくれてそれを見てくれるとすれば、これは江戸と同じようにね、外国に発信できる、 もっと発信できる、そういうあの時代像をこう私たちはもっともっとこう認識していいんじゃないかなと思ってますね。
近代的なそのテクノロジーでもう一回装い直した江戸時代の国っていうことですかね。
そう、それ言えますよね。言えますよね。言えますね。
はい、面白いですね、はいはいはい。
だからもったいないとかね、その、うん、ただあの消費が善とかなんとかっていうんじゃなくて、もったいないとか小さくてもっていうような、そんなこ形で私たちがこう見ていくようなことは実は江戸から来ているということですね、うん。協力し合ってとか、困った人がいたら助けてとか、それはもう競争原理とか市場原理じゃなかなか出てこない発想ですよね。
まあ、面白いお話聞かせていただいています。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市歴史博物館の館長大石学さんに、もう本当に熱のある面白いお話を伺っているところです。もう夢中になってやはりこれも見ました、篤姫のテーマね、リクエストにいただいてますけど、まあ、あの歴博の館長としてご活躍ですが、 もともとねずっと歴史学者として研究をなさってらっしゃって、今もあちこちにお出かけになって、そういう研究を、まあ、重ねてらっしゃる。で、番組などでもたくさん時代考証していて、私たちの名前を拝見しているというところなんですが、今一番大石さんが気になってらっしゃるテーマって何ですか？
はい、あの、戦国時代の 女性武者、女武者ですね。で、発端はそもそもがですね、あのレジェンド&バタフライっていう映画、あ、ご存知ですか？
信長のキムタクと、ね、
はいはい、綾
瀬さんがやった、はいはい、
それなんですね。で、あの映画自体もとても不思議な映画で、桶狭間なんか全然描かない、うん、戦争シーンがないんですよ。
で、どっちかというと信長ちょっとひ弱な感じから、
そうそうそうそうですね、だからあれもイメージこう変えてきていますよね、うん、で、あの戦争を描かなくても戦国時代が成り立つ。で、最後描かれるのが本能寺の変だけですよね、うん、だから経費の問題があるのかよくわかりませんけれどあのまあ、あのすごく面白くて、であの監督さんはあの大友監督っていうんですが、うん、あの龍馬伝って一緒にやった監督さんなんで、
NHK の龍馬伝、はい、これもね大人気でした。でした、
でその後ルローニケンシンのシリーズを映画でやって、それもご一緒して、はい、でその後
ルロケンもそうです
か、やってます、はい、
先生時代考証
チャンバラですかね
大好き、はい、
でそのレジェンド&バタフライ の、うん、あの冒頭のところで、うん、あのまああのお蝶ですね、あの斎藤道三マムシの娘ですね、それが信長に嫁入りするってい こうシーンがあるんですよね。で、当時の嫁入りを調べてほしいっていう風に言われて、で調べ出したら、今実は名古屋でその、あ、名古屋でもそういう江戸時代の嫁入りがあるんですよね。そのイメージがこうあったもので、あの戦国頃のイメージがあったものから調べてみると、はい、その戦国時代の嫁入りっていうのはみんなですね、ドンピシャ、その綾瀬はるかさんが演じたお蝶の、 あの嫁入りは資料はなかったんですけども、うん、その時代のを見るとみんなね、女性女武者が40人も50人も馬に乗ってこうついていく、武装してついていくって資料が出てくるんです、
うん、
で考えてみると、あの当時の婚姻っていうのは大名家同士が政略結婚するわけですね。そうですね、はい、ですからお互いはまだまだピリピリした部分もあるし、うんうん、でそこへこう中央の権力は関係なく結婚しちゃうわけですから、うん、それはもうずっと行列自体がどこで怒号が襲ってくるかわからないですね。ですからそういう点ではもうお金を持っていくわけですからね、うん、あの非常にこう男性がつくだけじゃなくて女性も一番直近でこうついているっていう、あ、なるほどなと思って、全然イメージと違うんですね。
そんなしとやかな女性がついていくとかじゃなくて、
武装して馬に乗った女性がついて、
異常部な女性が、
そうでそれが他でも見られていて、うん、あ、むしろこっちが一般だっていうことが見えてきたんですね。
言われてみれば、
はい、 でそうしてみて調べ出すといろんな戦い合戦がいっぱいある、はい、ありますね。でそういう合戦の中に女性たちがたくさん戦っている姿、特に籠城戦の最後の段階っていっぱい多いんですが、それでもそうじゃなくても戦いで夫が外でピンチになったとしたら女性奥さんがわーっと女性連れて出て行って助けたっていう話があったり、いろんな場所で列島各地で戦ってるシーンって見つかるんです。で
この間の家康のドラマで最後に淀殿も武装してたの
は、あれは徳川時期って記録にちゃんと出てきます。
今風に強い女を演出したんじゃないですか、
ね、はい、あれは実は逃げてきた大阪城から逃げてきた人がああいう姿で回ってるっていうのを徳川に言うんですよね、はあ、だから史実の資料に基づいてるシーンということになりますが、
じゃあ女は守ってもらう存在じゃなくて、はいはいはい、その当時から、はい、自ら戦う存在、
自立してますよね。でそういういろんなところでいろんな人たちが戦う姿ですね、それをですねルイス・フロイスが 見てですね、これアマゾネスだっていうふうにこう書いて
日本にはアマゾネスがいるぞ
と、同じ軍服を着て同じ色のこう なんていうんですかね、こう鎧兜でやっているということでですね、うん、やっぱり一つの集団がこう見えたんでしょうね。そういうふうに書いてるぐらいですから、こう普通にいた。そうすると今度戦争っていう意味がね、こうか戦争っていう時代から江戸時代、まさに徳川家康が作ってくる時代で意味合いが変わってきて、はい、で結婚っていうのが今まで大名が大名で勝手に結婚してたのが、うん、今度はみんな今度は最初は駿府にも集中するんですが江戸にこう、うんうん、集中しますよね、うん、と結婚っていうと戦国大名同士が遠いところへこう嫁入りしていくような姿ではなくて、江戸の町の中でちょこちょこって歩くだけなんですよ。と護衛もそれはいらないし、それから今度幕府の命令で結婚する通路に当たる藩は藩兵が立てっていうんですね。ということは結婚が一種の国家のイベントになってしまう。幕府公認でみんなに知らされる江戸の町で A 家と B 家が婚姻を結ぶって、そういう勝手な婚姻ではないこう法的ですね、公共性を持つ結婚になってくるんだなっていうのがこう見えてきます。と同じように今度はお城も勝手に信長対吉本をした時にここにお城を作ってって、それぞれお城を作りますよね、うん、こんなの許可ないわけです、
はい、
戦のための城ですからね、で取り払ってみたりまた作ったりするわけで、ところが元和の一国一条例という一つの国に一つしかお城はいけないよって幕府が言うんですね、うんうんうん、でそうすると自分のお城以外は全部破却するわけですよね、うん、だから島原の乱の時の原城なんていうのももう破却されたお城へ天草城が入るわけなんですけども、うんうん、そういうふうに見てくるとお城っていうものももう戦争のための城じゃなくて行政府として、うん、内政の場所としてのこう
県庁所在地みたいな、
そうそうそう、まさにそうですね要はだからよく県庁所在地はそのままお城が
なってますね、
そういう流れがあるんですけども、そういう形でお城が見られるようになると平和っていうものもやっぱりまた違 こう 社会構造になってくるわけですね。で お城の近くに今度は武士たちがさこう集まってきて、うん、でお城行くんですが、これも面白いので資料をずっと見ていたら江戸城の場合なんですけどね、武士が江戸城へ通勤するって書いたんですね、だからまさに通勤族
江戸時代から通勤
通勤族です。あなるほどなと思って、だから今の構造と似てきた平和の中で今の元になる社会の元になる構造が出てくるんですね。戦国時代とは違う、自分の判断で自分で女性たちが自分で武器を持って戦ったりっていう、そういうんじゃなくて女性はもう奥へ入ってしまって奥方になっていくわけですね、うんうん、
時代によってね、
はいはい、
でもいざとなったらきっと戦うぞと、うん、だからあれなんでしょうね、必ずこう
持ってますよ ね、 持ってますよね、はい、コインの時とかね、
はい、面白い、こういうね面白いお話を実は歴博ではこの秋江戸博展という素晴らしい展示がまた予定されているそうで、はい、大石先生にもここでねたっぷりそんなお話をいただけるそうですけど、その前に今その、江戸から連綿と続いてきた静岡という大変重要な地域を舞台にして近代がどんなだったかという、はい、走れ静鉄といういきなり出ましたね、
はい、
これやってますね、
はいはい、そうですね皆さん来ていただいて好評です、うん、で今までさっき言ったように今川と徳川という、うんうん、まあ、すごい中心的なテーマであって、はい、でもで去年はどうする家康でやっぱりそれに乗っかった展示もずっと企画展っていうのも行ってたんですが、うんうん、市民の方からそれ以外もぜひっていうので、
市民の声ですか、
はい、声大きいですね、それを答えろよということで、うんうん、これはもう静鉄を中心に据えた、はい、静岡の近現代史ですよね、うん、どう鉄道とともに都市構造が変わっていくか、人々の生活が変わっていくか、そんなことを展示しているので、もちろん ってっちゃうんですね。
そうですね、鉄分が欲しい方、
はいはい、それの方だけじゃなくて当時の生活をこうあの思い出したりあるいはあの調べたりっていう人たちもぜひ見ていただければというふうに思います。絶対こう外せない
そうですね、ね、
テーマですね、はい、これも学園の方たちが自分たちでこう選んで、そしてテーマ資料を揃えてっていう展示ですので、あのぜひ見ていただけたらと思います。お子さんも楽しめると思いますね、
は
い、
歴博だからこその走れ志津鉄展、
はい、
こちらが9月1日日曜日まで、はいはい、でその後が、お話しした江戸博展、
はい、そうですね、
これも楽しみですね、
はい、あの巡回展という形で江戸博はいろんなところでやるんですが、それやっぱり受け皿になれる観点はそう多くはないですから、やっぱり江戸とあの駿府ということ、静岡ということで、あのしっかりと受け継いで、でこれを逆に新駅に静岡から江戸へ発信していく、東京へ発信していく、そういう機会にしたいと思います。
いや、生き生きとしたお話で、歴史は決して過去のものではなくて今なんですね。
あ、そうですよね、あのやっぱり歴史は遠い昔の話じゃなくて、 今の私たちが接していることが歴史の最前線ですから、うん、それをどうやって未来へつなげていくか、何を残していくか、やっぱりあの重要な役割を私たちは果たしていると思います。現代人皆さんがですね、果たしていると思いますね、
う
ん、
そうですね、はい、あの今やの駿府城のね、うん、櫓とも非常にフィットしていて美しいと言われている、
はいはい、
静岡市の
歴史博物
館でもありますので、
はいはいはい、
もしラジオをお聞きの方に最後にメッセージありましたら、大石館長からお願いいたします。
はい、そうですね、あのとてもこう静岡を大切に思っている、それから静岡をあの、中心にテーマに据えている、あのそういう活動をしている館ですの で学園の人たち、それから職員の人たちもですね、皆さんあの元気に頑張っていますので、あの私たちの館へ何度でも足を運んでいただけたらと思います。だから常設展もどんどん実は変わっているということでですね、特別展だけではなくて、あの企画展だけではなくて、常設展も含めて楽しんでいただければ、ここが変わったと思うの、それもあの楽しみの一つだと思います。
そうですね、で今あの夏休みにね、うん、もう入ってます子どもたち、はい、そんな子どもたちもいますので、うん、子どもたちが行ってで賑やかく楽しんで見てもいい博物館なんですね。
そうですね、はい、あの博物館古色騒然として咳払いもできないっていうのではありません、うん、思ったことをどんどんこう言っていいし、疑問はあの係の人に聞いていいので、あの楽しんでいただきたいと思いますね、はい、
また歴史好きが生まれてきそうな気もしますね、
はいはい、そうですね、やっぱり歴史の宝庫の静岡ですから、それもやっぱり皆さん市民全体で盛り上げていただけたらと思います。
海外からの方もぜひ受け付けていただいて、
そうですね、インバウンドの方もあの対応いたします世界に発信したいと思います
そうですね、はい、静岡市に行けば歴史博物館があって、うん、そこで私たちはその稀に見る、世界に稀に見る時代の歴史を知ることもできるし、
そうですね、250年間戦争のない時代、戦死者のいない時代、江戸が経験していますね。最初と最後こう静岡がこう形作っています。ですからそういう意味でもですね、平和っていう問題も考えるいい機会になると思います ね、
そ, うですね、はい、そしてもう一つ、何でも学芸員さんに聞いてお話ししていいって、
はい、
これがすごい、今日はまたもう一つ、
はい、あの閉じこもるタイプの学芸員じゃなくて、どんどん外へ外へ出かける学芸員さんたちですから大丈夫です、
はい楽しく私たちの街というだけでなく、日本にとってのあるいは世界にとっての静岡という意味合いをね、
はい、
ここで知ることができそうです。今日はどうもありがとうございました。
はい、失礼しました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市歴史博物館の館長、大石学さんに伺いました。 FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信するAPI、 SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。